森会第60節おかげは受け得受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け得であり受けがちである。まさに受け得であり受けがちである。と教えてくださる神様。その、何と言いましょうかね。このビデオを今朝撮らせていただくときに、そのビデオを直接カメラまで手が届きませんから、それに近くにそのスマホですね、スマホがリモコン代わりに使わせていただいています。今便利になりましたね。そのスマホの上にあるメッセージが出ました。それはバッテリーが小さく、まあ小さくじゃありませんね、バッテリーが少なくなっていますと。スマホのバッテリーが切れかかっていますというわけです。まあ、それで最初画像が乱れたというのか、私が右左動いたと思いますが、それはそのためですね。いわばスマホの上にそのバッテリーが少なくなっていますよと、このままだと電源が切れますよという合図であるわけです。そこで、まあ、このスマホ自体がもうどれくらいになりましょうか、10年近くなるのでしょうか、古いタイプですからもうバッテリーも持ちません。ですから大抵はコードをつないで電気の方に充電しながら使わせていただいているという状況ですけれども、今朝はそのスイッチを入れ忘れていたのですね。まあスマホのスイッチを入れた時に 100% になっておりましたから、まあ大丈夫だろうということで、あまり充電しすぎると過充電になりますから、そのスイッチを入れてなかったわけです。それでこうやって撮影を始めた。そしたらスマホの上にもうバッテリーがありませんと、いわゆる終止がついた。まあ、それで慌ててスイッチを入れたという次第で、その私のがまあアダフタしたというのか、像が動いているわけですね。ご理解を読み始める前に時間がかかったということですけれども、これなどもしもこのスマホにその表示がバッテリーがありませんよ、もうすぐ切れますよという表示がないならば、いつの間にか止まってしまって、ビデオもまあ録画は残っているのかもしれませんが、そのいつの間にかストッとバッテリーなしで止まってしまうことでしょう。そういうお知らせというもの、これはスマホからのお知らせですが、これはスマホからのお知らせであると同時に神様からのメッセージといただくことができますね。神様からのメッセージとしていただくとき、何を教えてくださっているのか。まさに、いわゆる哀楽理念による助かり。その師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる哀楽理念。その要となるもの。まあ、ここ何日か前でしたかね。生命線という表現をさせていただきましたが、その要となるもの、それはやはり神様からのお知らせをいただいて、私どもの行き道というのでしょうか、右に行こうか左に行こうか、さあこれからどうさせていただこうかといったようなものを決めさせていただく、いわゆるご神意、神様のお心に沿った生き方をさせていただく というのが、まあ、真髄でもあろうかと思いますね。信心をさせていただく、それは神様のお心にかのうた生き方をさせていただこうというのが、やはり信心の、まあ、要でなければならないということなのですね。それはどうやったら神様のお心に沿った生き方ができるか。一つには師匠が神様から、あるいは教祖様が神様から教えてくださったその見教えをもとにしての生き方、その見教えが神様のお心の現れ、こういうふうに生きてくれよという神様からの、まあ、メッセージといいましょうかね、としてのものとして見教えをいただくというわけですね。神様がこう頼まれてある、例えば腹を立ててはならんと言われたら、これは見教えとしていただけば見教えですけれども、神様のお言葉としていただけば神様のお言葉、なぜ見教えを守らねばならないか、見教えを守るとおかげがいただけれるからということもありましょうけれども、やはりその第一は神様のお心の現れだから、神様がこうしなさいよ、ああしなさいよと教えてくださったものが見教えでもあるわけですからね。そういう神様のお心にかなう生き方、神様のお心に沿う生き方をさせていただきたい、させていただこうというところからの教えを行じるということになりましょうかね。それであって初めて、まあ、天地に通う神様のお心に本当に通うのだと思いますね。その例えば教えを行じるということにおいても、行じ方がその私どもの心根というものがありますね。例えばこの教えを行じたらおかげになるから、その朝参りをさせていただく、それとも朝参りをしてこの願い事を叶えてほしいから、いわば自分の願い事を叶えてほしいから教えを行じるという、まあ動機といいましょうかね、そういうモチベーションというものがありますね。それなどはやはりどこまでも自分の願いが叶うことのための教えを行じるですから、主は私にありますね。私の願いが成就すること、私がおかげをいただくこと、私が幸せになること、私の願いが叶うこと、そのことのために教えに取り組むのだという、ある意味自分中心であるところは避けられませんね。何のかの言っても50歩100歩ということになりましょうね。お得をいただく信心というのも、おかげをいただく信心というのも、私どもの心根次第では50歩100歩になってしまいますね。まあ言葉の表現が変わっただけで大して変わらないというわけです。それはどこまでも私どもが、私がお得をいただいたらもっと良いおかげがいただけれるぞ、お得をいただいたらもっと力をいただいて自分の願い事が叶うぞというモチベーション、動機、そういう動機からお得をいただこうというので、そこに目指すのであってみれば、これはおかげをいただきたいから信心しよう、おかげをいただきたいから教えを守ろうというのと似たり寄ったりですから、まあ50歩100歩そういう動機でお得を求めたとしても、神様のお心に本当に通うかどうかは分かりませんね。動機がまあ不純といえば不純ですからね。そのいわゆる私どもの動機というものが大切だということなのですね。その 神様のお心に純粋に、いわゆる誠と言われますが、真心と言われますが、誠からいわば見返りを求めずに、これ神様のお心に沿う生き方をさせていただいたら、神様がおかげをくださるから、神様が守ってくださるからという、その条件付きで守るのではない。もうただ純粋に神様のお心にかなえたい。まあこれなどは人を好きになるということがありますが、愛するということでしょうか。そういう世界になりますと、やはりそういうことになるようですね。ただただ人に親切にする、でも人に優しくする、でもその例えば他人に対してするときには、これこれこういう親切をしたら後々こういうことを返してくれるだろうとか、今この人を大切にしていたら後でまた何かあったときにお願いできるからとか、いわば結局自分中心に、自分を中心に据えておいて、そして親切をするとか、何と言いましょうかね、お役に立ちましょうとか、それは見返りを、将来の見返りを当てにしているところがありますね。そうではなく、神様に通う心というのは、その見返りを当てにしない、いわば好きな人ができますね。好きな人に対して、あ、今この人に親切にすればその後でまた何か返してくれるだろう、今プレゼントをあげたら今度は私の誕生日にまた返してくれるだろうといったような、その打算というものがありませんね。ただひたすら喜んでもらいたいということであったり、まあそこだけということでしょうかね。いわば好きになる、愛するということの、そこには打算で何かをするというようなものが入ってこないと思いますね。まあそれこそ誠であり真心ということになりましょうね。ですから教えを行じる、守るということにおいても、この教えを守ったらきっとこういうことがあるだろう、先々良いことがあるだろうといったような打算を持っての教えを守るではないということですね。いわゆる無条件、真心からの、それこそもしそういう何かがあるとすれば、この教えを守ったら神様が喜んでくださるだろう、師匠が喜んでくださるだろうという、そこ一点ということかもしれませんね。いわゆる自分が中心、自分を中心においての教えを守る、行じるではないということですね。真心から、真と真心と言われますが、その真心から教えを行じる、そういうことになってこなければならないのですね、本当を言えば。しかしまあそこまで行くのはなかなか難しいかもしれませんから、まずはその打算があってもいいのでしょう。打算をあって、打算を持ってというのか、打算があって教えを行じる、取り組む、そのことを繰り返していく中に、だんだんその打算が打算でなくなって、真心に変わっていく、真心が育っていくというようなことにもなりますからね。いわゆる嘘から出た誠というわけですね。ですからまあいずれにしろ、どういう動機からにしろ、教えをいただこうとする、神様のお心にかなおうとするという生き方は、ありがたいことに違いはありませんけれども、ゆくゆくのとこになると、その打算をもってそのものではなく、誠真心から神様のお心にかなえたい、神様に喜んでもらいたいという信心に育っていかなければならないということではありますね。そういう中において、 神様のお心に沿う生き方をさせていただきたいというからには、神様のお心がわからなければなりません。その神様のお心を示してくださる、それが私どもがいただくお夢であったり、お知らせであったり、成り行きの中にでも神様が教えてくださるわけですね。そういう生き方を、これを天地のリズムに乗った生き方と師匠は表現してくださいましたが、そういう生き方の復活だと師匠はおっしゃっておられますね。触れば温かみを感じ、つつけば血が飛び出るような、そういういわゆる生き生きとした神様の復活だと、まあそれが願われるというわけですね。そしてその復活が愛楽理念によってなされるのですね。それは神様のお心を感じさせていただくのは、もちろんお夢をいただいたりしますと、まあダイレクトに感じますね。お知らせをいただいても、あ、これが神様のお心だなと感じます。そしてまた成り行きの中にもそれを感じることができます。昨日はその電気のスイッチをある、何と言いましょうかね、日曜大工屋さん、日曜大工道具を売っているようなところと言いましょうか、そういうとこ、ホームセンターですかね、に買いに行かせていただきましたら、でそのレジに並んでおりましたら、私どもの前にある老人がやはり並んでレジをしておられました。でどうも何かその行き違いがあっているような感じでした、そのお店の方とですね。それで言葉が通じないのですね。そのお年寄りの方はどうもいわゆる中国の方のようでした。中国語で話はできるけれども、英語があまりよくわからないという感じでした。そこですかさずお店の方が、ちょっと待ってと言って、そのスマホみたいなもの、多分スマホだと思いますね、スマホを取り出して、お店の方が英語で、もちろん英語ですけれども、英語で何かスマホに話しかけていました。そしてそれがその、まあ、中国語ですねに変換されるわけです。そしてその変換された画面をそのお客さんの方に見せておられました。それでお客さんはそのスマホの画面を見て、まあ納得しておられたというのでしょうかね。そういうやり取りを何度か繰り返しておられました。いわば、はあ、すごいな、今はもうこういう時代になっているのだなと思わせられた次第でしたけれども、昔でしたら、まあ私どもがアメリカに来た当初はそんなものはありませんから、まあお手上げですね、店のお客さんとレジの方とが言葉がうまく通じないですから、まあお手上げというのか状態ですけれども、今はそれがそのスマホの自動翻訳でできるようになっていますね。と、そういう成り行きの中に、あ、これは神様が愛楽理念、私どもがこういうお話をさせていただいている、それをいわゆるもう機械翻訳というものですね、人工知能翻訳というものでしょうか、そういうものを使ってでも翻訳ができるぞ、そして世界中の人々に届けることもできるようになっているぞというのを改めて教えてくださっているような感じがいたしましたね。そういう成り行きの中に、それこそこれからはそういう AI の翻訳機能を使ってでも大丈夫だと、その AI 翻訳機能を使って愛楽理念をいわゆるより多くの人々に伝えていくことができる、そういう時代が来ているぞと、まあだからこれはそれを使えということかもしれませんね。ですからこのビデオのお話でも AI を使った翻訳機能がついておりますね。 その翻訳の精度にもよりましょうけれども、いよいよ実用化の段階に来ているのかもしれません。ですから日本語で喋ったこの話をいろいろな国の言葉に翻訳して伝えてくださることができるような時代になっているのだと、まあありがたいことですね。ですからある意味また心して私どももお話しさせていただかなければならない。そしてその対象がただ日本の方ではない、世界中の方だ。 AI が翻訳してくれるというわけですね。そういうものを成り行きの中に神様が教えてくださったといただいていくのが、まあこれが愛楽理念によるいただき方ではなかろうかと思いますね。神様との交流、神様のお心を分からせていただく、それによって私どもの生き様というのでしょうか、を神様のお心に沿う生き方にならせていただこうという生き方をさせていただこうというわけですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。